皆さんおはようございます。
おはようございます。
日本共産党香川雄美です。通告に基づきこれより一般質問を行います。よろしくお願い申し上げます。今回の質問は市民の皆様からの要望関心が厚く、一部同僚議員と重複する部分もあるかと存じますが、日々状況も変化しております。よろしくお願いいたします。私の質問は、感染症対策下で失われた学びの機会を取り戻すためにというタイトルがついておりますが、教科学習は夏季休業の短縮や学校行事が見直されたため、ほぼカリキュラムをこなせている状況と把握しております。ここでは主に教科外学習についてお伺いします。後ほど18歳以上の学生への支援策についてもお伺いいたします。それでは第1点目です。新型ウイルス感染症対策のもとに、市内小中学校の校外学習、宿泊学習や修学旅行が中止や見直しを余儀なくされています。改めて現在までの状況や対応をお示しください。
教育長染谷郁夫君。
はい、宿泊学習や修学旅行は集団や社会の形成者としての見方考え方を働かせ、さまざまな集団活動に自主的実践的に取り組み、互いの良さや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決できるようにすることを目指す特別活動の中の遠足、旅行、集団宿泊的行事として例年実施しています。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の現状から、小学校5年、6年生の宿泊を伴う活動や中学1年生のスキー宿泊、中学2年生の民泊などは中止や日帰りの校外学習として施設を変更して実施を検討しています。中学校3年生および義務教育学校9年生の修学旅行については、生徒の安全の確保を第一にしつつも、義務教育最後の行事であることも考えて、実施につきましては保護者の皆さんとの合意形成を図りながら進めていこうと検討している現状です。8月31日現在では、保護者アンケート書や PTA 役員と話し合った結果、一泊で実施予定、日帰りで実施予定、旅行とは別の形で生徒たちを中心にした思い出を作ろうとしている学校があります。ここまでの計画をもう一度保護者に返して最終決定をしていく予定でいます。ただ実施予定の学校も改めてアンケートを取って、不参加の生徒が 10% を超える場合は泊を伴う旅行を変更する予定です。中には近日の高校入試が終わってからの旅行を計画しようとしている学校もあります。教育委員会としましては、中学3年生以外の泊を伴う旅行は中止として、最終学年の修学旅行だけは保護者と合意形成の下で進めてほしいと各学校長に話しています。現在も各学校は時効の実態に応じて、何が児童生徒の学びとなるか、安全安心を確保するためにどうしたらよいか、保護者とともにギリギリまで考えているところです。今後は少しでも児童生徒の思い出に残る学校行事となるように、学校とともに検討を重ねていきたいと考えています。以上です。
香川雄美君。
はい、修学旅行について直ちに中止を決定した自治体もある中、アンケートを実施し、その思いに寄り添う形で方向性を模索している市教育委員会、そして各校の姿勢には多くの市民保護者から賛同の声が寄せられています。そこでお伺いしますが、滞在訪問予定の受け入れ先の著しい状況変化によっては、再校を断念せざるを得ない可能性もございます。一方で児童生徒からは、仲間と過ごせるかけがえのない時間として諦めきれないという声が聞かれます。さて、この困難を糧に新しい学びと思い出作りはできないでしょうか。牛久市では災害対策の一環として、 テント200張の準備もされています。この際自分の学校で宿泊もしくは避難体験をする、段ボールベッドや簡易トイレを組み立て、空き缶でご飯を炊き、ランタンの明かりで眠る、非常時ならではの防災キャンプの実施などはいかがでしょうか。
教育長染谷郁夫君。
はい、先ほど申しましたように、市内の中学校の中には修学旅行の代替を日帰りの校外学習の形を取るのではなく、思い出作りを生徒たち主体で考えていこうとしている学校があります。また香川議員のご指摘のように、今後の受け入れ先の感染状況の悪化によっては現在の内容をさらに変更しなければならないかもしれません。幸いにも学校行事が減ったために授業時間は充実しており、学習内容も例年同様に追いついている現状です。そのような中で、今後の新型コロナ感染症の拡大状況にもよりますが、今のままでいくと学校行事を実施する時間を生み出せる現状でもあります。今回の修学旅行の代替案ばかりでなく、さまざまな学校行事の見直しの中でも香川議員から提案がありました各学校の敷地で行う防災キャンプなども提案していきたいと考えています。
香川雄美君。
はい、ぜひご検討をお願いいたします。中止見直しになった行事には、合唱祭や芸術鑑賞など情緒を育む上で大切な文化的行事もあります。現在合唱祭を予定している学校でも、練習はほとんどマスクをつけたまま行うなど、存分に音楽に親しむことができないやむを得ない状況下にあると伺っています。また保護者の方からは、すべての行事の参観までは望まないが、二度とない発表の機会を記録にとどめることはできないかという声もあります。現状と対応をお示しください。
教育長染谷郁夫君。
はい、新型コロナウイルス感染症を防ぐために、学校でのさまざまな文化的行事が中止や変更を余儀なくされています。しかしそのような中でも、各学校は児童生徒が少しでも思い出に残る文化的体験ができるようにと、さまざまな工夫を凝らしています。例えば合唱祭については、一中三中下根中南中下地の中は、中央障害学習センターの文化ホールで学年ごとの入れ替え制度にして、生徒はステージの後方まで広がって十分な距離を取ることで、マスクを外して合唱ができないかを検討しています。さらにはソーシャルディスタンスを取ることで保護者が参観できないかと検討中です。奥の義務教育学校の文化祭では、小学部は普段の授業の様子を、中学部はクラス紹介をビデオに撮って上映する形で実施する予定です。日立の牛久小学校では音楽発表会を1学年ごとに体育館で行い、それを撮影して DVD として保護者に希望を販売する予定です。音楽祭を中心にした中根小と向大小でも、5年生の宿泊学習を筑波山登山に変更することを検討しています。6年生の修学旅行も予定通り日帰りでの鎌倉見学を視野に入れつつ、困難な時には日光や日立海浜公園への行き先変更や学年リクリエーションを増やすなど、なんとか豊かな体験を実現できるように努力しています。また給食時もおしゃべりはダメなどと禁止することばかりになることを避け、放送室が密にならないようにしながら静かな音楽をかけたり、 NHK フォースクールの授業動画を流したりするなど、子どもが楽しみながらゆっくりと静かに食事ができるようにさまざまな工夫をしています。また授業においてもこのような制約がある中で、下根中ではズームを活用して総合的な学習の時間にゲストティーチャーを招いて学習する計画を立てています。こういう状況であるからこそ、地域の力を生かし多様な方法を用いながら子どもたちの深い学びを経験させることが必要だと考えています。それが感染症 対策課での学びの機会を保障する新たな道になればと考えています。以上です。
香川由美君。
ただいま給食時の工夫についてお伺いしました。給食は食育の貴重な機会です。これまで会話を楽しんでいた中学生から無音無言の給食が寂しいという訴えを聞きました。そんな中、休校中の市の FM 放送を思い出しました。卒業式に順番に流れた校歌に涙したという保護者、校長先生の幸せになりなさい、その一言が刺さったという児童、好評だった FM 悠々の活用で先生や生徒に負担なく安全に給食を楽しむ工夫は考えられないでしょうか。
教育長染谷郁夫君。
はい、新型コロナ感染症対策のために各学校でも自粛しなければならないことが多く、子どもたちの心に潤いを与えるためにもせめて楽しい音楽を聴かせてあげたいという議員の思いもあります。しかし給食時は直接物を口に入れるという一番感染リスクの高い時でもあります。その中でこれまでのようにクイズを出したり流行の音楽を流して子どもたちが嬉しくて話し出したりといった状況はクラスターの発生にもつながりかねません。飛沫による感染が起こらないように静かに落ち着いて食事ができる環境になるような音楽や内容を吟味して流さざるを得ない状況です。議員の提案されました FM 悠々の活用につきましては、学校の子どもたちの様子を録音して市内の各学校や地域住民に紹介していくといった意味では有意義なことと考えていますので、校長先生方とも一緒に考えていきたいと思っています。よろしくお願いします。
香川由美君。
はい、承知いたしました。来年度に向けて一層の文化芸術活動教育の充実のために国の公募型支援金などを活用していくお考えはございますか。
教育長染谷郁夫君。
はい、文化庁事業に文化芸術による子ども育成総合事業、芸術家の派遣事業があります。現在も各学校が応募活用している状況です。奥野義務教育学校前期課程、牛久第二小学校、神谷小学校は打楽器や弦楽器のプロの演奏家による生演奏を聴く音楽鑑賞会を実施しています。こうした実践を各学校にも紹介していきたいと考えています。
香川由美君。
大変頼もしい、期待できるお答え、来年度に向けて子どもたちの情操教育のためによろしくお願い申し上げます。3点目の最後の質問に移らせていただきます。先日若者が抱える問題について同僚議員からも質問がなされました。皆様ご承知の通り、現在多くの大学で休校によるリモート授業が続き、専門学校では授業再開後も大幅な遅れにより技術資格取得がおぼつかないなど、学生たちは日々不安を抱えています。入学式もないまま大学生となり、孤独な日々に落ち込む様子も聞いています。リモート環境の整備費に加え、アルバイトも減り、困窮している学生も決して少なくありません。ようやく週に一度の登校が始まる予定の大学もありますが、果たして通学は回数券か定期券かと保護者は頭を抱えています。高額な交通費、すべては10万円の定額給付で考えているというお声も聞きました。彼らへの支援は各教育機関がなすべき、そんな意見もありますが、関係省庁からの明確な指針はいまだ出ておらず、学校側の対応にもばらつきがあります。そこで私たち議員は先の議会で青年学生への支援策を決議いたしました。国からの手が届いていない一番薄い 大学、短大生、各種学校生などの市民に市独自の精神面、経済面の支援は急務と考えます。中でも児童扶養手当を支給されていた家庭は一番お金がかかる教育費歳出ピーク期であるにもかかわらず何の追加支援もない状況です。そこでお伺いします。まずは児童扶養手当を支給されていた家庭から大学各種学校に進学した対象者を募り一人当たり1万円を支給できないでしょうか。また現金給付だけが支援策ではありません。自治体として経済活性化も視野に入れつつ S カード牛久のパソコンが使える店舗や市内のスポーツジムなどに市民学生のみならず近隣の学生が利用できる優待制度いわゆる学割を設けたり市民には母校でのアシスタントティーチャーや文化財施設の保全等の有償ボランティアへの応募の呼びかけさらにはまだ一度も出会ったことのないでももしかすると同じ市に住む新しい同窓生と交流できるかもしれないこんなズームアプリ等を活用したたまり場作りサポートなどさまざまな自治体の支援の可能性は考えられます。これらの試みは市政への関心を高め学生相互の絆を育みモチベーション向上のために有効と考えます。冒頭の1万円給付をはじめ牛久市ならではの支援策についてお考えをお示しください。
市長根本洋二君。
この度の感染症は20代30代の感染者が最も多く特に若い学生などは無症状のまま他の人との接触により感染を拡大させる事例も少なくありません。首都圏にある大学などはオンラインによる授業が継続されておりコロナ禍における学生の影響は深刻さを増しておると聞いております。特に今年4月大学や専門学校の入学された1年生は一度も同級生と話す機会がなく友人ができずに非常に寂しい思いをしているということだと思われます。議員ご質問のオンライン座談会につきましては NSO を自在に使いこなす若者たちではすでに同様のことをしていると考えられます。その場に入れない方への対応となる行政としてどのようにアプローチしていくか今後調査してまいります。学割クーポンにつきましてもとても良いご提案でございますが中心市街化の活性化につながる施策として今後検討してまいります。アルバイトの斡旋窓口についても現在の学生はアルバイト先もスマホの求人サイトで検索することが多いようでございまして現在でも大学生などの窓口での相談よりもスマホでの検索により、利便性を感じていると思われます。窓口設置についてはこんなであるのかなと思います。大学生や専門学生への支援は先に杉本議員にお答えしました通り第一義的には国及び高等教育機関の設置者などが施すべき施策でございますがさらに地方自治体が独自の支援策の施策を行っている例もございます。近隣では稲敷、つくばみらい市、龍ヶ崎で実施しております。これらの市の支援の内容確認しますと大学生の対象とした奨学金の支給のほか下宿をしている学生との生活支援としての金銭給付や保護者や生活物資を送付する際の支援などの施策が申請方式より実施されております。過半の6月議会で可決されました新型コロナ感染症に関わる市民の生活防衛を支援するための市の独自施策を求める決議における学生支援のための1人1万円給付または議員ご質問の1人親家庭への学生に対する1万円の給付などさまざまな視点から支援が考えられますが新型コロナウイルス感染症拡大による今後の影響を十分に踏まえながらどのような支援が必要か検討してまいりたいと考えています。
香川雄美君。
はい、市長からご答弁いただきました。ぜひ学割クーポンについては早速にも始めていただきたいと考えます。 同僚議員の質問にもございましたが、今回の補正予算で S カード牛久に e スポーツ施設整備が検討されています。その取り組みにあたっては議論を重ねる必要があり、まだまだ課題があるかとは存じますが、近隣の国立大学龍ケ崎市の私立大学には日本学生 e スポーツ協会認証団体もあり、休校期間中の体験からぜひ事業化していこうとゼミでは学生から発案されてもいるようです。地域と大学の連携がかなえば地方創生と新しい学びの可能性も生まれてくるのではないでしょうか。牛久市に生まれてよかった、訪れてよかった、そんな実感できる支援をお願いいたします。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。